録、月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。こんにちは。
こんにちは。ということでですね、今週の先週の金曜日の夜か、正確に言うと土曜日の早朝なんですけど、朝まで生テレビ出た後ですね、大阪で、生放送が朝あったんですよ。で朝生終わった後ですね、羽田空港そのまんま行って、で一番機で大阪飛んでたんですけど、なぜか飛行機が10分ぐらい遅れたんですね、でそうすると生放送間に合わなくなるんです
よ。あ、そんなギリギリなスケジュールだったんだ。
はい、伊丹空港に7時半に着いて、8時から生放送っていう、
めちゃめちゃそもそも無茶なスケジュールですよ。無茶なスケジュールだったんですけど、飛行機10分ぐらい平気で遅れますよね。
でその飛行機に私と、武井壮さんが乗ってたんですよ。それで2人で同じ番組出るんですけれども、やっぱ走んなくちゃっていうことになって走ったんですけれども、武井壮さんいまだに、100m11秒フラットぐらいで走るんですって、で私本気で走ったんですけれども、もう一瞬で武井壮の背中が見えなくなって、
当たり前ですよそれは。
もう彼ね、軽く走ってたんですけど、こんなに違うんだって。いや
だってあの人金メダリストですよ、
はい、
シニアでね、そうシニアのリレーのね、
金メダル取って、
そう、
今年どうするんですかって、もう金メダルは当然と、新記録を作るって言ってて、
そんな当たり前ですって。
いやいや見てるとね、その普通の人間に見えるんですけど、本物は全然違うっていうの。いや、
なんかそんなことを今更おっしゃることにびっくりする。
そうですか。
当然だってね。
いや、私、やや遅れるかなと思ったんですけど、大体2倍以上違いました
。もう全然違いますよね。
はい。
2人とも遅れたの間に合ったの。
結局、渋滞もしたんで、頭の VTR のとこだけちょっとかけましたけど、予定通り、そこでは入りました。
大したもんだ。
ということで、その朝生のテーマだった、AI の話をしたいんですけれども、人工知能 AI 社会と日本ということで、討論をしたんですよ、でこの AI に関してはですね、3年前に野村総研とオックスフォード大学が、今日本にあるお仕事の 49% を人工知能が置き換えるだろうっていう、予測を出していて、さらにこうどんどん AI が進化していって、今から 4,50 年先にはもう 90% の仕事を AI と、ロボットが置き換えるだろうっていう予測になっているんですね。だから1割しか仕事が残らない、もう公務員も銀行員もドライバーさんたちもみんな人工知能がやるっていう時代に入る、でその時にそのどうするのか、何が起きるのかっていう点に関してはですね、出ていたパネリストみんなで意見が一致したのは、別に困ることはねえと、人工知能やロボットが仕事やってくれるんだったら、定型的な仕事をやってくれるんだったら、人間はクリエイティブな仕事に特化すればいいんだっていうことで、そこはもうみんな意見が一緒だったんです。でもう一つ意見が一緒だったのは、そうした場合にはやっぱりものすごい所得格差になるよねっていうのも、みんなほぼ合意だったんです、でやっぱりそういう時代になると、ベーシックインカム等の所得再分配策が必要になるよねっていうのも、三浦瑠麗ちゃんはベーシックインカム反対って言ってたんですけど、残りの人はそうだねっていう、
ベーシックインカムがなかったら食っていけないじゃないですか。仕事がないんだから。
そうですそうです、みんなアーティストになればいいって私は一貫して言ってたんですけど、ただですね、私と残りの皆さんと意見が合わなかったところが2つだけあるんです、私はですね、これ家事も介護も全部人工知能がやってくれるようになるわけですよ、洗濯物 も全部畳んでくれるし、料理も全部やってくれる、そういうふうになって仕事もやってくれるんだったら、私はそれを先取りして今すぐ週休3日制を導入しようって言ったらですね、もう明らかにみんなが冷たい視線で私を見てですね、誰一人こっちについてくれないっていう事態が起こったんです、で私その空気を ちょうど今から30数年前に私が経済企画庁にいた時に、うん、完全週休2日制を導入しようぜって言った時の空気と全く同じものを感じたのと、もう当時私経済企画庁の、まあ、役所の方針として打ち出したんですけど、当時の通産省から労働省からもうボッコボッコにやられたんです。もう呼び出されて、お前ふざけんじゃねえぞ、何わけのわかんねえこと言ってるんだと、あんなことしたらお前日本の産業は全部潰れるぞ、お前何わけのわかんねえこと言ってんだ、お前完全週休2日なんか入れたらな、賃金を大幅に下げないとやっていけなくなるんだとかっていう意見が圧倒的だったんですが、その後完全週休2日制、うん、まあ、まだ全部の企業には行ってないですけど、うん、何らかの週休2日制はもう9割以上の会社に入っているわけですよ、はい、賃金下がりましたかっていう話なわけです、うん、で産業、日本の産業が壊滅しましたかっていうと、そんなこともないわけですよね、うんうん、でなんとかなるし、人工知能が働いてくれるんだったら、なんでその分みんなで遊ぼうぜって思わないのかなっていうのが、うん、私は全く理解できないんですけど、うん、どう思います？
遊んだ方がいいけど、でも今その段階かどうかは私ちょっと分かんないな。
ゆくゆく段階的に週休3日4日5日ってなってくんじゃないですか。だって9割型 AI がやってくるんでしょ。
そうそうそう、普通の感覚だったらそうですよね、うん、でもみんななんかあの有識者の皆さんは、うん、それに対してとてもとてもとても冷淡なんです、
なんでだろう、
なんでだろうなっていうのが私は全然わかんないんですけど、
その議論はそこのところはね、まあだんだん仕事がなくなっていくんだから、そうなっていくだろうなっていうふうに思いますよね。ただね、その前の前提のところは俺ちょっと引っかかったんだけど、森谷さん最初にみんなクリエイティブな仕事すりゃいいんだからっておっしゃったでしょ、
はい
はいはい、そこがね、それはクリエイティブな仕事をできる人もいるけども、うん、そうじゃない人も世の中にたくさんいるわけでしょ、うん、そうはなんない、
わ
かんないけど、
わ
かんないけど、例えば、牛だってどんどんね、日本のなんか和牛みたいな育てて高い牛売りゃいいんだって議論はもちろんあるよね。それでだけど、まあ、今まで普通のネジ作ってたとね、でそれがハイテクノロジーのね、ものすごいネジできるかって言われたら、普通のネジで今までやってきた人がいるわけだ日本には、まあ、それは普通のだから、ものすごい美味しいピーナッツもあれば普通のピーナッツもあるわけで、その辺が俺ちょっとなんかちょっと引っかかるんだけどな。
そのハイテクネジを作ろうとすると、うんうんうんうん、それは限界があるんですけど、うん、例えばネジ作ってですね、うん、使ってフィギュアを作るとかですね、
うん、
キーホルダーを作るとかですね、
それはそういうことを他に、ね、向いた人もいれば、うん、全然向いてない人たちもいっぱいいて、
うん、
で私やっぱりなんだろうな、そのクリエイティブな仕事をみんなで目指しましょうっていうのは、うんうん、結構やっぱこう傲慢というかね、うん、人にはそれぞれなんかいろんな能力があるから、
わかんないけど、うん、その前段階でね、みんながそこにいる、みんなが意見が一致したっていうのがね、なんかちょっとどうにも引っかかっちゃうんだけどな。
でも、うんうん、なんか好きなことって、うん、食えるか食えないかは別にしてですよ、
うんうん、
例えば釣りをするとかですね、うんうん、釣りで飯食えてる人って多分日本で何十人ぐらいしかいないと思うんですけど、うんうん、食えなくてもいいんだったら、うんうん、釣り楽しいでしょ、楽しくない。
私は好きですけど、
今例えば9割型 AI に淘汰されるっていう仕事を従事してる方でも、俺はクリエイティブな仕事をしてるって思ってらっしゃる方っていっぱいいるでしょうし、
はい、
何をアーティスティック、何をクリエイティブってする線引きってすごく曖昧なことなので、はい、なかなかそれ難しいんじゃないですか、みんなアーティストになろうって言って、
だからまあ、本当のアーティストって ていうか、音楽家とかね、あの役者とか文筆業とか、うん、そういうのだと難しいかもしれない、うん、なんでもいいんです、うん、あの人工知能ができないような非定型的な仕事っていう意味ではやりたいこと全くないっていうことは
ありますよ。
ある、
あると思う。全然
何にもしたくないんですか。
いや何にもしたくないかどうかは分からないけれど、うん、なんだろうな、その AI に AI がやるようなことをやっぱり同じように上手にやれる能力がある人だっていっぱいいるじゃない。
うん
うん、でそういう人たちにその能力全然いらないからって言って、いやえあのクリエイティブな仕事に参入するしかないぞっていうのはまあね、あの、うん、一面真理かもしれないけど、 なんかなしっくりこないなっていう気がするな。
例えば今回のアジア、うん、大会でもね、うん、あのゲーマーを、うん
はいはい、
トップを競ったんですよ、うん、サッカーゲームで、
はい、
うん、ゲームやってんの楽しいでしょう、うん、それでもいいんです。ゲーム派でもいいです。 YouTuber でもいいんです。うちのゼミ生は半年間努力を積み重ねておならに火をつける動画を作ったんです、
うん、じゃああれはゲーマーやってたけど食えませんでしたっていう人たちはどうするの。
だそれをベーシックインカムで食わせればいいっていう社会にしていけばいいんだと思う。
パン屋さんが美味しいパンを作るノウハウなんて全部機械がやるから、はいうんうんはい、あんたやんなくていいですってもうなくしましょうって言っても、はいうんうん、一方でパンを作って食べてもらう人に美味しいっていうことに無常の喜びを感じているような人々もいるわけですよね。
だからその人はパンアーティストになればいいわけですよ。パンをアートとして作るっていう、
ちょっと無理が出てない
です。そちょっと話題が難しいですよ。
話題を変え
ちょっと無理が出てない。なかなか難しいですよね。私たちの頭も今すぐそんな AI にっていう風になってないし、
どこまで AI がこう想定通りに世の中に浸透していくかもまだ分からないこともいっぱいきっとあるでしょうか、
は
い
は
い、
でもう一個話が合わなかったのってどこ。
そこはですね、うん、その AI の専門家が出たんですよ、うん、あの松尾さんっていう東大の特任准教授とか、うんはい、日立のフェローの人とか、うんはいはい、でその人たちが日本の AI の技術は世界の3週遅れないし10週遅れだっていう、
そんなにダメなの。
でも桁違いに置いてかれちゃってるって言うんです、
うん
でこう例えばですね、そのアメリカだと Google が 何兆円っていう兆円の単位で研究開発投資を出すから、うん、そこでガンガン実験ができると、うん、中国は国家ぐるみでやってると、うん日本は全然できてないって言って、うん、日本はこのまんま行くともう完全に後進国になっちゃうって言って、うん、あんなことないんじゃないですかって言ったらボコボコにされたんですけど、うん、でもね、うん、でもなんです、
うんはい、
あのみんな間違えてるのはね、人工知能ってなんかすごい技術だと思っているみたいなんですけど、うん、その自動運転とかはいっぱいデータを取らないきゃいけないからそうなんですけど、うん、その用途をこう限っていけばそんな難しい試行錯誤で勉強していくだけの機会なんで、でねこれ実は兵庫にブレインっていう会社があるんですよ、
はい、
24人しか従業員がいないんです、はい、でここ何やってるかっていうと、もうソフトウェア発売してるんですけれども、うん、パン屋さんでこうトレイの上にいろんなパン乗っけてきますよね、
はい、
でそれをトレイをポッとレジンとこう置くと上から、うん画像を撮ってこれは何パンだっていうのを自動的に認識して、うんで全部こう合計金額までパッと出してくれるレジのソフトっていうのを作ってるんです、はい、ですっごい労働生産性上がるんですよそれで、うん、でその会社は実は今もう次の段階で、うん、その今お医者さんがこう組織の検査でここががん細胞かどうかっていうのをずっと目で検査してるんですけど、うんはい、それも同じ仕組みでやっちゃおうでね、うん、でこう勉強していって、あこれはがんなんだ、これはがんじゃないんだってこう教え込んでいくと、うん、どんどんどんどん正確に判定できるようになるんです。
なりそうですね。
だからね、うん、あの別にそういう風にしてやって地べたのとこから少しずつやっていけば、な国家プロジェクトでやんなくたって私はできると思うんですけど、どうしてもうすぐにねダメだダメ、大金がないとできないとかっていう風に思っちゃうのかなっていうのが 私はとっても不満だったんですけれども。
なるほど、
はい、
それはでもあの結果の出る話ですね、
はい、
何十年後かに森永さんが言ってることが正しかったかもしれないね。いやい
や結果が出てるんです、もう出始めてるんです。だからもうその負け犬根性はやめようぜって思うんですけれども、
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
明日は深澤真紀さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。